この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡秀隆さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速今日のご相談内容をご紹介していきましょう。50代の男性です。相続登記の義務化について教えてください。最近ニュースで知ったのですが、近い将来相続登記を絶対に行う必要があるとか、実は実家の不動産が祖父の名義のままとなっており、父の悩みの種になっています。いずれ私が引き継ぐことになるため、父を飛ばして私の名義にできればと考えています。また不動産を国に引き取ってもらえる制度ができるとも聞きました。山など管理が難しいため手放したいのですが、可能でしょうか。実家の不動産は自宅のほか田や山など多数あり、手続きのことを考えるといろいろと煩わしく感じられ後回しになっています。今後どのような制度を利用することができるのか教えてください、ということで、サンダでお聞きの方は心当たりの方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、サンダでもニュータウンでは、
はい、
ニュータウンの方はやっぱり都会の、
はい、
土地と建物、
を
お持ちの方、
はい、
ちょっとこう離れると田園部っ
てい
う
ん
ですかね、
ね、
田畑や山ですね、
はい、
そういったものをこう所有されている方、
はい、
いらっしゃるんで、
うん、
すごく身近な問題かもしれません。
そうですね。で、今までは以前にも伺ったことがありますが、特に登記を相続登記をしなくても、まあ、もうそのままずっと、ただ後になればなるほど相続を受ける人たちが増えてきて、探すのが大変だからと言いながら、
そうですね、
特にしなくても何もなかったんですけど、
これ、
今日ご紹介いただく内容に義務化という言葉が出てきました、
は
い、
まさに本日時点、
はい、
相続登記についてはもうするもしないも、相続人様のご自由、はい、もう自由に任意にしていただくということですが、
はい
はい、令和6年の4月1日からですね、
はいはい、
相続登記の義務化というのが始まります。
ほぼ2年後ですね。
そうですね、
はい、
で通常 の、 法律というのを考えますと、う
ん、はい、
4月1日からスタート、その施行された場合ですね、
はい、
その法施行後に起こったその事例について、
よく言われますよね、
適用されるというのが、
はい、
法律の原則というかですね、
うん、
ことなんですが、この相続登記の義務化については、6年の4月1日以前に相続が開始した、
はい、
そういった方 の、 相続手続きについても義務化の対象になります。
あら、そうなんですね。
はい、
ということはもう皆さん必ずしておかれないと大変な面倒なことになっていく。
そうですね。令和6年4月1日からはもうすべて相続登記は義務化になると。
はい。
そうお考えいただいて差し支えないと考えます。
そしたら今ご紹介したご相談者もおじいちゃまのお名前でそのままです。
はい。
ということはそこももう
義務化の
対象になるわけですね。
はい。
じゃあ今何もできていらっしゃらない方々全員が対象だということですか。
そういうことですね。
あら、大変ですね。
大変なんです。
大変ですね、はい、はい。じゃあもう少し詳しく教えてください、
はい、対象となるのは先ほどもご説明をさせていただきましたが、
はい、
令和6年4月1日以降に開始した相続、
うん、はい、
それ以前に開始した相続、
はい、
全て対象になります。
はい、
でいつまでにですね相続登記をする必要があるんだ、うん、ということなんですけれど、
はい、
仮にですねこのご相談者 の、 おじい様、
はい、
この相続登記をいつまでにしないといけないかというところを例に取らせていただきますと、うん、はいはい、令和6年の4月1日時点でですね、
はい、
もうすでに相続登記をする必要が生じております。
ここで発生しましたね、はいはい、
で相続登記をすることを、この方も認識されてますので、うん、
はい、
そこから3年以内、
はい、
に相続登記をしていただくと、
はい、
まあ、これが原則になります。
じゃあしなきゃいけませんよって決まった時点から3年以内に今何もできてない前のご先祖さんの名前のままの方は、その3だから令和9年になりますか。
そうですね、
までにしてしまわなければいけない、
はい、
まあ、でも今だったらまだちょっと時間余裕ありますから、
そうですね、
今のうちにできてらっしゃらない方は動き始めた方がいいんですね。
いいかもしれませんね。
そうですか、はい、期限があるわけですね。
そうですね、
はい、
で相続登記っていうのは、まさにそのおじい様の名前をですね、まあ、お父様にされるのか、
はい、
まあ、そういったところを全部こう決めて、でその方の名義に変更してしまうと、
はい、
まあ、ここまでを進めるのが相続登記です、はい、ただそうは言ってもですね、なかなかそこまで進められない、まあ、そういったそのいろんな事情があって、はい、相続登記まで完了できないという方もいらっしゃると思うんです、でそういった方については、相続申告制度、
はい、
これは相続人の中で、どなたか連絡がつく方、
はい、
まあ、この人を登記しましょうと、まあ、こういう制度です、
はい、
例えば今回でしたらおじい様がですね、
はい、
このご相談者のケースでいくとおじい様の相続人のうちのお一方、
はい、
例えばお父様が、私が相続人の一人ですと、まあ、こういうその申告をすると、
はい、
そうすると法務局に、まあ、その申告をすると、相続登記までは完了してないんですけれど、
はい、
一応まあ連絡がつく方、
はい、
おじい様の相続人の一人が、お父様であるんだなということが登記簿上判明すると、
はい、
まあ、こういったその方法を取ることもできます。
ちょっとこれで楽になってきました。
そういうことですね、
はい、
ですので必ずしも相続登記までしてですね、名義変更をする必要があるのかと言われると、
はい、
そうではなくて、相続登記の、まあ、この申告制度っていうのですね、はい、ご利用いただければ結構かと思います。
あ、そうですか、
はい、まあ、相続のこの申告制度をこう利用すればですね、うん、一応この義務を果たしたということになりますので、
はい、あ、はいはい、
ですので相続登記までしなくても、義務は果たしていると、うん、
はい、
まあ、こういう状態になります、
はい、ちょっとほっとしましたけども、はいはい、
で仮に何もしない、相続登記もされないし、はい、申告制度も利用されないということになると、
はい、
10万円以下の過料ですね、
はい、
行政罰が課せられる可能性があります。ただこの場合何でもかんでもですね、課せられるんではなくて、まあ、正当な理由がないと、
はい、
もうちょっとなかなかこれ難しいんですよねと、
うん、
まあ、そういう理由がない、もうやろうと思えばすぐできるのに、しないとかですね、
はい、
まあ、こういったところを過料の、どういったですかね、ハードルというか、何でもかんでも課せられるわけではないんです、
はい、
ですからそれなりにまあ事情があれば、
課
せられない可能性もやっぱりあります。
じゃあそのあたりはきちんと説明すれば、
そうですね、
ここまでいかない可能性はあると、
はい、ただまあ相続申告制度っていうのがあるので、
はい、
相続登記まではできなくてもですね、申告制度までは利用された方がいいと思います、はい、
ただこうお名前と連絡先を言うだけでいいんですか。その方がちゃんと相続人だということは何らかで証明しなきゃいけないんですか。
戸籍関係とかですね、
やはりね、
はい、もともとこの相続登記の義務化っていう、まあ、これ、これが制度化されたその背景にはですね、はい、やはり連絡がつかない方、
あ、そうですね、
そういった方 の不動産がもうたくさんあると、
特に空き家になっているところですよね、
あとその東日本大震災の時にも問題になってますが、何かこう、防潮堤とか作成、
はい、
進めていこうと思うと、
新たに動く時に
古い方の名義で残っているとかですね、でずっと追っかけていってもなかなかその相続人まで到達しないとか、
ご
連絡が全くつかないとか、
はい、
まあ、この辺があるので、結局は最終的にですね、どなたかに連絡がつく、
はい、
そういったものを公にしましょうというのがこの制度 の背景にあります、
うん、例えば相続人としてのおじい様の相続人のお父様の代、
はい、
皆さんがもうお亡くなりになってていらっしゃらなかったら、はい、その次の代にな っていって、 その次の代の誰かでいいわけですね。
そういうことですね。
あ、そうですか。そしたら相続登記まで行くと全員のなんか証明がいるんでしたよね。
そうですね、
ものすごいたくさんになりますよね。
ものすごく大変、いわゆる遺産分割協議、
はい、
そういったものをして、まあ、どなたの名義にするんだ、
うん、
こういう協議を進めていく必要があるんですけど、はい、まあ、そうこうしていると3年はあっという間に過ぎるかもしれませんね。
そうですね、
そういった場合はもうこういったその申告制度を利用していただければ結構かと思います。
じゃあこれがこうついたことによって、はい、たくさんの方々が気軽にちゃんと誰 の相続人になっていくのかという証明をすれば、はい、連絡の取れる方を申告するだけでややこしい制度はちょっと免れると、
まあ、どちらかというと例外的な扱いと思っていただいた方がいいかもしれませんね。
本来はですか。本来はですね。あ、そうですか、
もう相続登記はできるのに申告制度だけ利用するということはあんまりこう想定してないと思います。
そうなんですか、はい、はい、まあ、いずれどこかでしなきゃいけないわけですからね。そういうことですね、はい、でそれを例えば売る場合だったら必ずちゃんと登記されてなかったら、
そういうことですね、
売買できないですしね、はい、あ、そうかそうか、わかりました、はいはい、でこの中にもいろいろとお話がありましたけども、ね、なんか今後の制度がと、
ね、
いうことがございましたね、
は
い、
今後、予定されている、まあ、制度、いろいろあるんです。いろんな制度があるんですけど、大まかにこの抜粋をさせていただきますとですね、はい、相続土地国庫帰属制度、まあ、相続で取得した土地についてですね、はい、国に帰属させる制度、まあ、これが令和5年、来年のですね、はい、4月の27日から施行されます。
あ、割と間近になってますね。
間近です。来年 のゴールデンウィーク前ぐらいですね、
はい
はい、で先ほどご説明をさせてあげましたその相続登記の義務化、
はい、
相続登記申告制度、
はい、
これ令和6年の4月1日から、で令和8年の4月までにですね、住所等のですね、
はい、
登記、まあ、これ の変更登記の義務化、例えばですね、不動産を購入されたときに、大阪のご住所で、
はい、
購入されましたと、
はい、
でその後三田市にこう引っ越してこられて、はい、三田の不動産については所有者の方、そのご住所が大阪のままになっていらっしゃると、
はい、
三田の住所にまだ変更してないんですと、こういう方もいらっしゃるんですね。
あ、はいはい、
で今の状況では全然それは問題ありません、
はい、
ただ令和8年の4月までに、
はい、
この住所変更 の登記も義務化になります。
あ、
これは先ほども、はい、ご説明をさせてもらいましたけれど、
はい、
登記名義人のですね、追跡というか、まあ、連絡を取る方法が、
そっかそっか、
旧住所のままでしたら、そこにいらっしゃらないので連絡つかないと、ですので現住所にきっちり合わせていきましょうと、
ま
あ、こういう趣旨です。
ということはよく今ある空き家対策といいますか、誰にも連絡が取れない、
はい、
でそれでこう辿っていったけれども行かないというのは結局こういうことが起きてるわけですね。
そうなんですよ。
相続人の現住所じゃないところで終わってしまっている、はい、なるほどね。相続土地国庫帰属制度ですか、はい、最初おっしゃった来年 の、
ええ、
4月から始まる、これは
これは、はい、本当に大きな改正というかですね、新制度としてはすごく目立つものなんです、
あ、そうですか、はい、で
このご相談者の方も記載をされてるんです、
はい、
されてるんですけどね、その山田 その管理が難しいと、
あ、はいはい、ご相談者書いてらっしゃいましたね、
でまあ、どこにあるかわからない土地というのはなかなか難しいんですが、
うん、
まあそこにある山、
はい、
もういつまでもいつまでもこう代々引き継がないかんと、で管理も大変やし、まあ、そんなに固定資産税はかからないかもしれませんけど、うん、まあ、そういったその負担もあると、もうどないかできへんかなと、まあ、こういうご相談って結構あるんです、
うん、
で相続で取得されたそういった不動産については、うん、もう今は本当にご自身で承継するか近隣の方にそれを譲るか、
あ、はい、
どうにかしてこう処分していくしかないんですね、でも実際はもう周りの方もですね、そんななかなか引き受けて いただけないので、まあ、結局のところはそのままになっていると。でもっと言ってしまうと、亡くなった方の名義のまま、
はい、
もう相続登記もせず、もうそんな山の中も別に費用までかけてせんでええやろと、 まあ、そういうことでほったらかしになっているというのは結構あるんです。
そうなんですね。
でこういったその土地については、はい、いろんな要件があるんですけれど、まあ、国に最終的には帰属をさせてですね、
はい、
ご自身の負担からもう国に全部こう任せてしまう、ま
あ、
大雑把に申し上げればそういった制度ができる。あ、
そうですか。つまり山の管理を怠るとまた何か災害とか何かあった時の、うん、責任の所在なんかも関係してくるわけですよね。
そうですね。まあ所有権を持っておられる場合ですね、
はい、
権利もあれば義務もあって、
うん、そこですね。
当然所有者である方のその、うん、責任、
はい、
まあ、こういったものも当然発生するんですけれど、まあ、こういったところもなかなかこう難しいと。
そうですね。
でこれからこう少子化なかなか引き継いでもいらっしゃらないし、
まあ、このまま手入れもできないし、
でまあ放置されるぐらいであれば、うん、もう国がきっちり管理しましょうと、
はい、
いうお話になってるんだと思いますけどね。
わかりました、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて今日のご相談者のお話をまとめながらもう少し詳しくもご説明いただこうと思います。それでは後半も福岡さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日の相談内容をもう一度ご紹介していきます。50代の男性、相続登記の義務化について教えてください。最近ニュースで知ったのですが、近い将来相続登記を絶対に行う必要があるとか。実は実家の不動産が祖父の名義のままとなっており、父の悩みの種になっています。いずれ私が引き継ぐことになるため、父を飛ばして私の名義にできればと考えています。また不動産を国に引き取ってもらえる制度ができると聞きました。山など管理が難しいため手放したいのですが可能でしょうか。実家の不動産は自宅の他に田や山など多数あり、手続きのことを考えるといろいろと煩わしく感じられ後回しになっています。今後どのような制度を利用することができるのか教えてください、ということで、前半でもかなり回答していただいてますが、もう一度この相談事例の対応をご紹介ください。
は
い、
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりますので、
はい、必ずしなきゃいけないということですね。
はい、で今後予定されている制度としてはですね、相続土地国庫帰属制度、これが来年の4月の27日から、
はい、
であと住宅と住所等の変更登記の義務化、
はい、
これが令和8年の4月までに開始が予定されています。
はい、
でまさにこのご相談者のおじいさま名義についてはもう、はい、令和6年の4月1日が、うん、経過すればですね、
はい、
相続登記の対象、
うん、
義務化の対象になりますので、
はい、
まあ、できるだけ早めに、
はい、
着手いただければと思います。
今からでも十分もちろんできるということですね。
そうですね、
はい、
で今後予定されている制度の中で、
はい、
相続登記の義務化というのはすごく大きな改正になります。
あ、はい、
というのはもう本日時点というか今の時点ではもう任意の、
うん、
制度ですので、
はい、
これが必ずこうする必要があると、
うん、
でしない場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があると、
はい、
まあ、こういったちょっと厳しいその内容になりますので、
ね、そうですね、
はい、まあ、そこをこう目指してですね、
はい、
やはりこう手続き進められるところはやっぱり進められた方がいいと思います、
はい、このご相談者がおっしゃってらっしゃるようにお父様を飛ばしてっていうこともできるんですか。
お父様がご健在の場合はですね、はい、それはできないですね。
できないですね、やはりそうなんですね、はい、
今任意の状態であればですね、
はい、
おじい様の名義を、うん、まあ、ご高齢かどうか、まあ、50代の方ですから、お父様 もご高齢だと思うんです。
70代80代ぐらいですね、
でもご高齢のお父様ではなくてですね、
はい、
もう仮にそのお父様に相続が開始した場合、
はい、
そのご相談者様に直接名義変更ができるように、
はい、
こういったところは、まあ、一応こう相続登記をですね、ずっとしない状態で、でできる段階になったときにまとめてすると、
あ、
こういったことも一応、はいはい、ないことはないんですね。
あ、そうですか。
ただもう2年後にその相続登記の義務化が開始しますし、
ね、そうですね、
はい、猶予としてはそこから3年なので、やはりお父様名義に一度変更されるということを、うん、まあ、ご検討いただいた方がいいと思います。
早めにしておいた方が ゆくゆくはということですね。
まあ、あの義務化が始まっても、まあ、猶予としては3年程度ありますから、
うん、そうですね、
あの、まあ、その間にあのきっちりこう進めてもらっても、それは遅くはないと思いますけどね、
はい、こういうのって一斉にみんなが動き出したらどこかが詰まってくる、手続き上困るってことはあるんですか？
あの、まあ、ざーっ と, 動、困るというのはこの
今何もしてない人が結構いらっしゃると思うんですけど、その方たちが、2年後に義務化になったので、
はいはい、
あ、これはやっておかねば3年以内だということでざーっとこう集中する感じはしますけど、
あ、それはそうかもしれません。
やっぱりそうなんですか、
あの、まあ、言っても大丈夫やろうという方がほとんどであればですねそうそうないかもしれませんけど、やっぱりこう義務化っていうのはすごくあの国民に課せられた義務になってくるので、
そうですね、はい、
あの、そうすると例えば令和6年4月、まあ、ここからスタートするということであれば、はい、まあ、その1年ぐらい前から多分候補をずっとされるでしょうし、
あ、そうですね、
あの、もう始まりますよ始まりますよっていうのですね、
はい、そうですね、
そうするとあの、まあ、今相続登記はなされてない土地っていうのはすごくありますので、
やっぱりそうなんですか、
あの、面積ベースで申し上げますとですね、はい、今あの、亡くなった方の名義、
はい、
まあ、所有者不明土地っていうのがあるんですけどね、あ、はい、あの、その土地の面積は、はい、あの、九州の面積よりも大きいと、
すごいですね、
あの、全国こう集めてきます
ね、まあ、山も含みますのでですけども、
もう広大なその面積、
もう一つ九州ができているような感じなんですね、使われないまま、もったいないですね、
あの、どなたのものかよくわからない状態になっている土地がその九州ぐらいの面積、
すごいイメージしやすいです、それはその方たちが一斉に動き出したら大変ですね、
大変ですね、で、あの、今後このままの状態が続くとその面積が北海道ぐらいになると、
はい、え、そうなんですか、
まあ、やっぱり そのあたりやっぱり見越してですね、はい、こういう相続登記の義務化というのが始まってますので、
はい、
あの、やっぱりこう今まで手続きされてないところが急に動き出すというのは実際あると思います、はい、
じゃ あの気になってらっしゃるもご相談者もお父様があの悩みの種っておっしゃってますけども、
はい、
もう即動き出されたら
そうです、ね、
あの達成感でちょっと落ち着いたと思います、落ち着いたということでね、
はい、もうそれはもうご相談いただければ、
ね、そうですね、はい、あのお一人でされることは、ね、ないと思いますので、ね、いろいろご相談になられて、後ほど無料相談もご相談、はい、あの日にちもご紹介していきますが、ありがとうございます。そしてもう一つ大きな動きとして、先ほどちょっとあの大雑把にご紹介いただいた、はい、この相続土地国庫帰属制度ですか、はいはい、これももう少しお願いします。
あの相続、
はい、
あるいは遺言、
はい、
まあ、これによってですね、あの土地の所有権を取得した相続人の方、この方があの法務大臣にですね、あのこの土地を手放してですね、あの国庫に帰属させたいんですと、
はい、
こういう申請をされて、
はい、
で法務大臣の承認が得られれば、
うん、
あの国庫にこう帰属させられますと、
はい、
こういったあの制度です。
今まではなかったんですね。
今まではないんです。
必ず相続するか、
はい、
相続放棄をするかのどちらかでしたよね、
はい、そうですね、もうこの土地いらんと、はい、あの所有権放棄っていうのはあの学説では、
はい、
あの分かれてるんです。できるんじゃないかと、所有権放棄ですね、
はい、
私いりませんと言えるんじゃないかということがあるんですけど、現実的にはもうあの裁判になって、まあ、ことごとくそのあたりが否定されてるので、
あ、そうなんですか、
できないんですよね、
は
い、
うん、
そうするともう相続人の方に承継するか、
うん、
もうそのまま亡くなった方の名義でほっとくか、
あ、はい、
あるいはもう相続人じゃない、もう相続放棄っていうその家庭裁判所の手続きをして、うん、あのもう知らんわという、
はい、
まあ、そういったその制度を取るしかなかったんです、
はい、
ただあの相続登記は義務化されますので、
ね、
あのまあ、それとこうあのついでですね、あの相続はしたもののどうしようもない、はい、そういった土地については、
うん、
あの国庫に帰属させて、あのまあ、負担を減らすというところが、
はい、
まあ、できるということですね。
前半でも少しご紹介いただいた権利と義務がこう、ね、ありますので、その 義務の部分もちょっと責任が重いからということで、も相続はやめて国に、帰属させたいということができるようになって、
うん、そうなんです。
来年の、
まあ、ただこの国庫に帰属させるということは、はい、最終的に国民の税金でですね、はい、その土地を管理するということになってくるので、
そうですね、はい、
何でもかんでもできるわけじゃないんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
ですからまあ、この制度ができるときもそういったところの議論はすごくあって、
はい、
そんな本来所有者が見るべきものを、まあ、国民が負担するのはおかしいんじゃないかとかですね、
はいはい、
まあ、そういったところのすり合わせというか、そういったところは、まあ、制度を作るときに検討された内容ですが、
あ、そうですか。
ただこの制度の一番、ご注意いただかないといけないところは、
はい、
相続土地、
はい、
国庫帰属制度なんですね、
ええ、
ですから相続、
はい、
これ遺贈というのは遺言で、
あ、はい、
指定をするそういったその方法によって土地を取得したと、
ええ、
建物じゃないんです。
あ、はいはい、
で相続によって土地を取得した、うん、その土地について国庫に帰属させることはできます、
はい、
まあ、ここがポイントです、
ええ、
で例えばですね、
ええ、
生前贈与、
うん、
お元気なうちに親から子に贈与される、
はい、
でそれで承継された土地についてはこの制度は利用できません、
うん、あ、これはダメです、
はい
はい、
で売買で購入された土地についてもできません。
あ、はい、
死因贈与、まあ、これは私が亡くなったらあんたにあげるわと、
はい、
まあ、こういう契約を結ぶ、その死因贈与も想定されてません。
死因贈与というのは相続とはまた別なんですね。
違うんですね、
はい、
これも契約関係なんです。
あ、ということは別に家族でなくてもいいということですね。
死因贈与です、
はいはい、
この死因贈与による土地を取得された方についてはもう、うん、まず相続土地の、
はい、
その要件を満たさないので、
満たしてないので
利用できない、
はい、
で遺贈というのは、
はい、
私が亡くなったらあなたにそれを遺贈します、贈与します、
はい、
承継しますとい こう遺言を残すんですけれど、その場合でも受ける方がですね、
はい、
相続人の場合はこれ利用できます。
あ、はい、
ところが第三者に遺贈した場合はこの制度は利用できません。
あ、お世話になったからあの人にって言って譲りました、
はい、
でもその人があそこはいらないわと言って国庫にっていうのはできない、はい、
できない、はい、ということですね、
はい、
でこの相続土地国庫帰属制度っていうのは、来年の4月27日から制度としてスタートするんですけれど、はい、まあ今日ですね、今の時点ですでに相続登記で取得されている方、相続で取得された方、
はい、
その方も利用できます、
はい、
つまりその来年4月27日以降に相続が開始して手続きをした人だけがこの制度を利用できるのではなくて、
はい、
今すでに相続で土地を取得された方、この人も利用することはできます。
何年前でもいいわけですね。
できます。
あ、そうですか、はい、
で何でもかんでもですね、その対象となるかということはそうではなくてですね、
違うとおっしゃってましたね、はい、
例えば地上にですね、建物がある、その土地の上にですね、
はい、
日本は土地と建物は別不動産で見てますので
ね、
ですからそうすると権利関係はすごくややこしくなっちゃうので、はい、その土地は対象外です、
はい、あ、そうか、はい、
はい、で土地にですね抵当権、
あ、
はい、担保にこう、差し入れてはる、そういった時もできません、
はい
はい、あるいは通路、
はい、
そこの土地をこう通る人がですね、ずっといらっしゃるとかですね、
はい、
まあ、そこを、まあ、利用してはる方がいらっしゃる、
私有地でも、
はい、
あ、よくテレビでも、いろいろと
ありますでしょ
う、はい、ご近所さん騒動ということで出てきますけども、はい、ああ、そうなんですか。
他人にこう使用される予定がある土地についても、
はい、
それは国庫帰属の対象にはなりません。
ああ、そうですか、
はい、あとはですね、境界、土地の境ですね、
はい、
これが不明確でないことっていうのが条件です。
これも揉めるもとなんですよね。そうですね、
例えばお隣の土地ともう揉めてですね、
はい、
もうこれ裁判せな 解決しませんねと、
はい、
この土地はもうダメです。
あ、そうですか、はい、なるほど。
あるいはその、もうここ教会どこにどこか全然わかりませんねと、
うん、
あるいはもう、山なんかよくあります
よ、よく言ってらっしゃいますよね、
あの山のどこかやねんけど
な
ん
とかですね。
もうそういったところもやっぱり高校貴族制度は利用でき
ない、所在地がはっきりしてないということは、
ね、はい、
山って住所何番地まであるんですか。
あの千葉もあります。
あ、千葉もありますか、はい、あ、そうですか。
昔でいうとこ あの木の裾からですね、はい、こっち側がうちの土地やとかですね、あのその境に大きな石がこう置いてあったりですね、
はい、
あるんですけど、やっぱりこうあの時間とともにそういったものは変わってきます、
ね、う
ん、
そうですよね、
で、まあ、不明確でないっていう定め方をしてあるんですね。
なるほど。
教会がはっきりしていることっていうことは書いてないんですよ。
あ、そっかそっか、はい、なんか話し合いでその辺がうまく折り合いがつけば不明確でないというあれには入らないということになるわけですね。
一応、いろんなその、測量図であったりとか、はい、あの公にある地図とかですね、そういったところで境があの分かるということであればあの大丈夫です。
あ、そうですか。で
もこれはあのなかなかあの難しいところかもしれませんね。まあ、あとはあの土壌汚染であったりとかですね、はい、埋蔵物がないとかですね、まあ、これはまあ、あのそう言われたらせやなと
そうですね
言われるようなまあ要件があります、
あ、なるほどね。じゃあ、あのもちろんとてもあの便利なあの、制度ができたんですけども、誰も彼もが気軽に利用できるものではないと。
ないかもしれません ね、
あのそうですね。
まずその、要件に合致するかどうか、
はい、
でこれがあの一つです、うん、でそれとあと、負担金がですね、一応あるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、あのただでという感じじゃなくてですね、はい、一応その土地の10年分、
はい、
10年分の土地管理費相当額、まあ、これを、はい、まあ、これからどんどんどんどんあの制度として詰めていくと思うので、うん、はい、金額がまた出てくるんだと思うんですけどね、はい、これを納付せないかんのです。ですから要件が整って、
はい、
で法務大臣が承認をして、でいいですよという話になって、はい、その負担金をきっちり納付すると。
あ、
でここまですると国の名義に変わります。
はい、あ、そうなんですね、
はい。承認されても負担金を納付されない限りはそのままになっていると、
はい。そうですか。今までは本当にこの部分がこうそのおじいさん、その前の方、もうずっとここ何代もそのままですよって言っても大丈夫だったのが、変わることによって義務化されることによって、そこにまあ付随して、大変だったらこういう国庫帰属制度も作っていきますよって、この2つがペアで動き出したと思えばいいですか。
そうですね、あの必ずその亡くなった方の名義のまま、あの放っておくというのはダメですよと、はい、必ず今の方その現在あの相続人の方の名義に変更してください、
はい、
で下明け月にはですね、あのもうちょっとどうもできないものについてはこの国庫帰属制度また使ってもらったらどうですかと、
うん、
こういうあの選択ができるようになったということですね。
そうですね、あのこのご相談者が書いてらっしゃるようにとっても煩わしいので後回し後回しという、ね、ことになりがちで、はい、そうしてても今まではどうもなかったけれど2年後には義務化されるし、で逆にそれによって生じてきて、あ、これはあの国の方に、帰属してもらうこともできるんだっていうあの形も取れたので、お一人でねいろいろ考えたらしたらどうしたらいいかわからない、あの悩みの種そのものになりますので、今ご紹介いただいた中で司法書士の皆さんが担ってくださるのはどういうところでしょうか。
そうですね、まあ、あのもう相続登記のご相談、はい、申請の代理、これはもう日常的にこ
う、そうですね、
はい、話をあのさせていただいてます、
はい、
でまたあの、遺言書ですね、遺言書とか、まあ、こうご自身 の、あの相続についてあの備えておきたいと、
はい、
こういったところ の、 あの、はい、ご相談、あと、まあ、作成支援、
はい、
等もさせていただいてますで、あの、まあ、これ令和5年の4月27日からもこういった制度ですね、こういったところ も、 あのもう大枠というかもうだいぶ固まってきてますんで、
はい、
まあ、こういったところ の、 あのまたご相談をさせていただけると思いますんで、
分かりました。
ぜひ、ご相談いただければと思います。
そうですね、はい、そして無料相談もコロナが少し今落ち着いた状態なので動き出して、はい、まあ、今後ちょっとまたねコロナがどうなっていくのか分かりませんが、はい、今のところ予定されているのが5月14日の土曜日と、はい、それから5月18日の水曜日と、そして28日の土曜日、今月は3回予定されています。場所はキッピンモール6階、水曜日は夕方の5時30分から7時まで、土曜日は午後の1時から3時までということで、暮らしのお悩み困りごと無料相談ですので気軽にご相談いただきたいと思います。そしてなかなかその時間難しいとおっしゃる方はお問い合わせも含めまして、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話でお尋ねください。電話番号が 078-341-2755 078-341-2755 です。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡秀隆さんをお越しくださって、不動産の登記についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は6月8日にお送りしてまいります。次回もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。